きのみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
世間は夏休み
夏休みです。
中村文明さんは夏休みはないんですか？
もうすぐお盆休みですけど、ご縁塾、はい、ご縁塾の7期がこの間スタートしまして、
はいはいはい、
まあ、あれで夏休みしたなという
ご縁塾が夏休み
いやなんかね、
はい、
今回はなんかこう僕の生まれ育ったあの大自然の中で、
はいはいはい、
みんなと思いっきり5歳の頃の自分に戻ろうっていうのを、まあ、テーマにしてて、
第一講義ですね、はい、
なんか岩の上から飛び込むとかね、滝に打たれるとかね、なんかほんまただ無邪気に川で遊んだだけの2日間なんですけどね、でもなんかあの岩から飛び込む時の恐怖心っていうのはなんかこう5歳の頃も大人になった今も何も変わってないんちゃうかなみたいな、だけどなんか思いっきりわがままで、思いっきり自分のことだけしか考えてなかったあのわがままだった頃の自分が実は本当の自分で、いつの間にかみんな人に気遣いすぎてたり、なんかルールを守りすぎてたり、なんかねばならないみたいな、なんか鎧をちょびっとだけでもこう、
まあ、脱いだり
履いてもらうとかね、下ろしてもらうとかみたいなことのきっかけにそれを分かった上で子供になるみたいな、でそれがまあご縁塾の第一講義の、
はい、
まあ、大きなテーマだったんで、
はい、
だけどなんかもうおかげさんで一回こうちょっと水ね、大きな、あの大雨降った後になったんで、はい、水が出て、
はい、
で川がすごい綺麗になってて、で水も綺麗かったし、その雨の残ってるね、はいはい、山に含んでる水がどんどん出るから、いつも遊ぶその川がすごい深くなってたり、
はいはい、
あの滝の水量が多くて、もうめちゃくちゃ楽しかったんですよ
ほんで夏休み終わった
よねめちゃくちゃ楽しかったですね、あの滝の水の量といい、あの首がもげそうになる刺激といい久しぶりになんかこうなんか完全にあの自然の中に僕同化した感じがしてめっちゃ楽しかったですね、
はいはいはい、
参加者どなもてるかなだけど、はい、みんなあの我慢できんなってきたからかは知らんけど、
はい、
あの1000ピロじゃない、あの60ピロの滝っていう滝があってね、あれ落差どれぐらいあるかな、20メーターはあるよな、
相当あるでしょ、
そっからガンガン落ちてくる滝の下にこう入るんですよ、
うわすげえ、
それがねもうほんま首もげるぐらいの
勢いがない
もんね、くるやつでもやってたら全員入れとか言ってるわけじゃねえのに、全員来たなで全員出したことのない悲鳴を上げてましたから
出したことない
普段あんたそんな声で悲鳴上げることあるみたいなね、
もうほんとギリギリなんですよ、それ以上水量多かったら多分滝行できひんやろうなっていうこと、
あもうギリギリの線や
ったね、水量少なかったらちょっと物足りんやろうなっていうところのちょうどギリギリのところで、それがねまた
ちょうど
よかったんですよね、
なんか全てがちょうどよかった、
うん、噛み合った感じでね、あれはけどいい経験、いいなんか体験やったかなとは、
みんなそう思ったかな、
見ながらに思いますけどね、
本当、いやーだけど、
はい、
まあ飛び込むのに暇かかってる人もったし
もう飛び込むのを僕実はめっちゃ感動して、ライカイさんの飛び込みの時とか、名前出していいんですよね、まあ、ライカイさんって方がいらっしゃってあれめっちゃ感動しましたからね、見ながらに、
まあなあお年もまあその若いわけじゃない、
そうです、ね、
ない人があんなことをするの何十年ぶりなんじゃねえかな
と思いますよ、
けど絶対諦めたくなかったんやろね、
う
ん、
そうですね、
何回も躊躇したし、何回も多分 これ飛んでどうなんのとかね思ったかもしれんけど、だけど最終、うん、きっちり飛んだしね、
うんうん、だってそのきっちり飛んだっていうのも、もう上がってきて岩の縁に立っては足が動けん足が動けん足がよう動かんみたいな、うん、けど飛びたい悔しいんやみたいな、うん、もうまさに5歳の時のあれですよね、うんうん、もう感情を表にあらわに出しながら、うん、けど悔しい悔しいって言いながら立ってはすくんで立っては引っ込んで立っては引っ込んでみたいな、もう何分も繰り返して最終もうどうしようもないから押してくれ、うん、押してくれって言ってガツンって押してしっかり押してですよ、うん、もう安全コイルに入れて押してようやく飛べたっていうよりは押してもらって飛ぶことができたっていう、うん、あの子を押してくれって勇気に僕めっちゃ感動してですね、うん、絶対だって飛ばんでいいわけじゃないですか、
そうそう飛んだからっつって明日儲け話が来る
わけじゃないよ何か一つ契約がもらえるわけでもないじゃないですか、
そうそうそ
う、うん、もう自分が納得するかせえへんかのところで、もうそれでも悔しいんや悔しいんやって言って押してもらってようやくバシャーンみたいな、
うん、それこそ冒頭にふんちゃん言ったように5歳の頃ってそんな感じだったもんね、人間関係って、
そうですよ、そうですよね、
だって人のことなんか気にしてなかったですよね、
そうそうそう、全然気にしてないですよ、
だけどまあ自分のことを自分のことがまあ子供の良さでもあるけど、だから子供が大人に変換していくっていうかこう変わっていく時って、うん、
はい、
自分のことから人のことのウエイトが大きくなってきた時、
はいはい、
大人になりかけていく時なんかなみたいなね、で大人ってどっかでやっぱり家族のため人のためみたいなこと言うけど、でも本当は自分自身が一番ね、大事なはずやのに、うん、
はい、
なんかその本当のわがままな自分とか好き勝手な自分みたいなものをなんかダメみたいに、
うん、
なんかね、思ったりしてしまう人がこう自然体じゃなくなっていくような気がするんで、
うん、
なんでいっぺんあの5歳の頃の自分に戻ろうよみたいなね、
もろ自分軸ですからね、5歳って言ったら、
はいはいはいはい、だって5歳の子の目の前でショートケーキ出して欲しい人とかって言ったらもう全員が誰の顔色もはいはいってなりますよね。でも大人ね、7、8人おるところでここへ100万円のけてね、
はい、
はい、ここに帯付きで100万ありますけど欲しい人って言ったら多分みんな即座に周りの顔を見ますよね、
うん、
どっかで軸がね、なんか
自分軸からこう他人軸みたいな形でね移行してるから周りの目気になったりするんですよね。
けど一遍答えは最後は自分が出しますもんね、やるかやらんか
とか、ね、そう結局はね、
決断は自分自身やから、
はい、
俺だからいつもねビリーさんのことを紹介する時とかにも、
はい、
あのいつもビリーさんの許可を得ず言ってるのは、
はい、
まあ、人の話を人の話を
本人の前で聞くという
そのトレーニングというかね、うん、聞くということの深さとかね、うん、そういうのをビリーさんからいっぱい学んでね皆さんとかって、
はい、
だけど最終着地点は人の声をいっぱい聞く練習ができて、
はい、
した後に絶対自分の声を聞いてほしいんやって言ってね、
おっしゃる通りですね、
ね、はい、自分自身のほんまもんの声って、うん、嘘のつきようがないですよ ね、うん、でも自分の中にあることやからごまかしは聞くけど、うん、
はい、
でそのごまかしってどうなんかなみたいな、
うん、
でなんか僕なんかもあの中村さんはなんかすげえ自然体ですねとかよう言われるんです、
うん、
なんか、
はいはい、
あの子供みたいやとかね、
うん、
でもそれがなんかすげえ褒め言葉というかね、
うん、
僕のこう過去に、ね、出会っていろんな影響を受けたこう、あこの人は俺の師匠やなみたいに思った人いっぱい何人もいますけど、はいはい、でもほとんど全員同じことを言ったのは、
うん、
お前の一番の強みはあの大自然で育ったことやって、
あ、
それがお前の一番の強みなんやっていう、であそこで育ったことが何より一番の強みっていうのをね、なぜかみんなから言われたんですよね。それってなんかあそこで育ったから喋りが上手なったわけでもない
し、うん、誰も喋りないとおれへんもんね、
人の風より動物ですからね、
聞いてくれる対処物が少なすぎるし、ね、けどなんか、
はい、
あっこにあの山の中に答えあるなみたいなのが、
うん、
いつもなんか判断基準の一つにあるっていうのが、なんかそれがこう自然体なんかなと思うね、うん、一つの要因のような、
そうよな。 な。
あ、楽しかったね。
楽しかったっすね。もう超楽しかったっす、本当に。
いや、ご縁塾の方々大体皆さんどうやったら楽しいって言いますもんね。やっぱり座学ではなく実践なんで、
はい、もろ感じてもらえたかなみたいなのは、
なんか、
はい、
7期でいっぺんちょっとご縁塾休憩しようかなと思って、
はいはいはいはい、
休憩するか自然消滅していくかなみたいなつもりやったけど、この間あんまりにも楽しかったんでやめるの惜しいなみたいな、
でも7期まで行ったらそのね、7期までの人たちがなんか手挙げそうな気がするけどね、やるかとか。
なるほどっすね。
かもしくはうちの息子らが、2人とも日向も帰ってきたんで、
あ、そうなんですね、
あ、そうや、うん、なんで大和も日向も、あの、で3番目もどうせならもう来いよって言ったんやけど、なんか花火大会があるから俺は友達とそっちに行くとか言ってあの3番目は来ひんかったんですけど、ね、でもあの大和長男次男はなんか一緒になって、でお父さんがやらんなら俺らでやろうか第8期とか、なんか
いいねいいね
お前らが仕切ってやったらただ遊んだだけで、うん、ただ遊んでもただ遊ぶだけっていうのもすげえ大事なことですよね。
一回けどこう僕がずっと社長に言っとったんが、なんか島貸し切って無人島で遊びきる講義みたいな、なんかそんなんしたいって言ったの覚えてます？
前いっぺん企んだな、その
企んだんですよ、結局企画倒れになっちゃいましたけど、
本当は無人島とかで、あのイノシシの子供とかな、3匹ぐらい野に放ってみんなでなんかそれこそバッと持ってなんかどこまで自給自足ができるかとかね、
あ、いいねそれ、
なんかあんなんやりだしたら俺めっちゃ燃えると思うんですよ魚を取ってくるとか、
火自分で起こすみたいな、出て起こすねみたいなところからね。
なんとなくでもご縁塾の良さ分かったね、今の話聞いてると。どちらかというとこうご縁塾って、
はい、
どんなとこなんて聞いてるといろんなことを説明するけど、要は何かを感じて、で考えたり思う思考をやめて創意工夫するとこよな。それこそ自然体じゃないけど、こう生きていくためにはこれ次楽しくするためにはどうしたらいいかって考えるんじゃなくて、みんなで創意工夫して感じるっていう、それがご縁塾なんでしょうね。
そう
です
ね、
なんかそんな気がするね、聞いてたら。
日常からね、どんだけちょっと離れてみるかとか、離れてみやんと、あの海外でもそうでしょ、外国行くから日本のいいとこ見えるとか、だからいっそパーンと軸を離してみるから、
はい、
普段やってて、普段やってる仕事の愚痴とかね、おもんねえこともあったりするかもしれんけど、自分の居場所を変えることって、
はいはいはいはい、
あの簡単じゃないですか、環境を変えるとか、いる場所を変えるとか、自分の視点を変えるとかっていうのも、場所を変えるとおのずと視点も変わるし、おのずと感覚も変わるし、ですると過去のもののなんか今現実の仕事とか日常の見え方もちょっとこう変わるんじゃないかなとかね。でそれって自分の中から出てきた答えで、誰かからこう教わることとまたちょっと違いますよね。
そうやそうやわね。
それがなんかご縁塾ですね。
面白いな、そうやったら。だってご縁塾って、
はい、
紬から行った人とか、いや塾から来た人ってもうそれはいろんなありとあらゆる人が来てるじゃないですか。それこそこういつもいるメンバーとは違う人といるわけやから、でまた環境も変わるから、それはいろんなことが変わるよね。
変わりますね。
だって塾ご縁塾で人生変わったっていう人よう聞きますよ。
風に変わってるかそんな心配だけど
で、それで どう言っていいか分からないから積み入れきましたとかよう聞きますわね。
確かに変わったという人と仕事を辞められたっていう人は
多い、多い、
大いにいらっしゃいます
、うん、あれは多分あれ違う、来てる人から聞いてて一番本当は選びたくないけど、
はい、
こう環境というか世界がいい学校行っていいところに勤めたらいいっていう、でもこれ一番難しいことってことを、
はい、
多分思い出すというか本来自分がどうしたんやっていうことにね、原点戻ったから、でもそっちの方が幸せやったりするかもしれないしね。
大いにありますよね、それは。
だってちょっとあの
中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、引きこもりニート不登校大募集耕せ日本。共同生活就労研修を通じて自立を目指す。必ず家から連れ出します。必ずお力になってみせます。家族だけで悩まず、まずはお電話ください。引きこもり不登校ダイヤル0120-914-922 0120-914-922。 家族問題非行 DV ダイヤル0120-020-640 0120-020-640。 お知らせに、中村文明 YouTube 始めました。若者のやりたい仕事の上位にランクインする YouTuber、 そのYouTuber になりたいんだと息子さんや娘さんから相談されたらどうしますか？否定しちゃいませんか？実は中村文明三男から言われちゃいました。そんなわけでお父さんが見本見せたると始まったこの企画、文明チャンネルにて毎週月曜日朝7時より配信中。菌はウイルスの菌です。感染者を全国に増やします。チャンネル登録お願いいたします。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
働きすぎですよね日本人って思わんですか？
思う。働きすぎ
ですよね。俺ほんま無理やわ。ちょっとほんまみんな働きすぎですよね。働かない生きていかれへんという、うん、まあ、この現代社会に生まれてきて生きている以上、
はいはい、
そこから、ね、うん、逃げるわけにいかんのやと思うけど、うん、はい、けど選ぶことはまあできるやん、
はい、
だってそう思うとニュージーランドの人らさ、うん、ほんま働かんやん、
うん
うん、
そうやね、本当に働かない
、いかに働かないようにを考えてるような、ね、人ほんま多いですもん。
そうやね、
でもあれってあの背景にある安心感は、うん、絶対食料自給率ですよね、
うん、
だって人口の7倍も羊がいるとか4倍もの牛や豚や鶏がいるとか、うん、はい、じゃあ肉の自給率って死ぬほど食っても何倍も余ってるというその安心感があれば、そんな別に使わんかったらお金なんかね、うん、備えになくても、うん、働きすぎともう一つ付け加えるならみんな無駄遣いしすぎですよね。
無駄遣い、
うん、無駄遣いしすぎやと思うわ。まあ、こんなこと言うとまたごちゃごちゃ言う人おるからあんまり言うといかんのかもしれんけど、僕なんて本当お金使わないんで、
はいはいはい、
なんか物買うてるとこ見たことないやん。
ナイス
なあ、
ナイス。
そうよな、
本当に買わない
お金使う時って食べる時ぐらいや
もんね。そうそうそう
そう、
食べるのと酒飲むと、
はいはい、
でもいい、ね、たまにするゴルフ代です
よね、はいはいはい、
たまにゴルフ代、たまに
買う。でもゴルフも大概勝つしな
あかんあかん、それはあんま大きい声で言うたら勝つしな
勝つしないな
勝つしなみたいな。
そう、勝つしなっていうのはその優勝しちゃう
とか、あ、そういうことですね。言葉っていうのは怖いものですから、
つい優勝しちゃうんだよ、
つい優勝しちゃうんだよね。
勝ちというのはまあ優勝賞金、うん、
面白い面白い、
まあ、そうしとかんとね。
そうそうそう、
けど、
はい、
みんなほんまに無駄遣いしてますよ本当に、
うん、
あれなんやろうな、あのなんかこの間もその長男次男おってね、
うん、
あの家おって、ほんであの話っていうか、まあ別に雑談だったんですよ、うん、だからうちのおかんがね、うん、まあ言うたらばあちゃんが、うん、大和にはその小遣いをすごい上げたくなってくるって、
うん、
で日向には、うん、なんかこいつには小遣い同じお金も、うん、なんか渡したくないっていうよね、
はい
はい、なんでなんやって言ったら、だってさ、ヒューガはもうほんま無駄遣いしすぎやお前は言うて、
うん、
こう言うんですよね、うん、でヤマトはあ、なんかこの帽子欲しいなとか、あ、この T シャツ可愛いなとかって思っても、だけどなくても大丈夫やしなと思ったらもうヤマトは買わないんですよ、
はい、
でヤマト僕にすごい似てる、そういう面は似てて、うん、でね、 一瞬考えて、いやなくてもでも生きていけるしなって、はいはいはいはい、そう思うと、もう買わない、もう買わないっていうふうにするから、ヤマト何にも物買わないんですよ。でもヒューガは欲しいと思ったらもうブレーキ効かないんですよ。
あ、そうなんや。
もうすぐ買うてまうんですよ。うん、でお金なくなって、まあでもなんとかなるやろうっていうのは母親にそっくりですよね、うちの嫁はんにね、
はいはいはい、
で、あんたはほんまにそうですよ、無駄遣いしてて、いやいや君が無駄遣いするのを見て育ったんやこいつは。ヤマトはヤマトは俺が、まあなくてもいいよねっていう方にこの子の心がヒットしたんで、なんか俺みたいに物買わん子になっただけで、ヒューガは、
はい、
ね、何でもだってノリで買ったものコレクションを今から言おうかえて、はい、残ったご飯でご飯からパンを作る機械をあなたは買って何回使いましたか。はい、2、3回ですね。これ無駄遣いでしょ、はい、って他にもあるよな、タジン鍋っていうのが流行りで、やっぱり蒸し料理が体にいいっていう話を聞いてタジン鍋を買ってきましたけど、それを使ったの何回ですか。 2,3 回ですよ、ね。もうこんなんがねいっぱいあるんですよ、うちのね。いっぱいあるね。だからね、ヒューガがそうなったんじゃないって、ヒューガがそういう親を見てそうなっただけやから、だからこの子生めちゃかわいそうやでいう話をな、この間も雑談の中でしてた。でヒューガ系が多いんやって、はい、絶対
あれけど、こう買い物する時のあれ、何ていうんですか、欲望って心を満たしたいんですよね。
なんかな、
こう女の人でよくあるのが、こう服買ってストレス解消の一つに服を買う人っておったりするじゃないですか。
多いみたいな、
いますよね。
でもそれって、
はい、
無駄遣いなんちゃうん。
そうやろな、
まあ確かに。
せやけど女の人大変ですよ。
です
大変ですよ。
大変ですよ。
大変ですよ、本当に。
いや俺がね、この間も話してた人も、あのお休みの日は、うん、何をしてるかっていうと、ほとんど休みのたんびにネイルに行くか、
はいはいはい、
あの美容院行って毛染めに行くか、はいはい、ちょっとカット入れるかとか、はい、髪の毛系でちょっとしたあのエステ系、うん、でちょっとしたそのなんかネイルとか、うんうんうんうん、なんかね休みの日の半分は美容にお金と時間を使って、うん、で半分はなんか病院に行くね、その人は。
は
あ、でも休みのたんびにそこにお金使ってあるのかな、うん、
大変やね、それ
大変ですよ、
ですよね。
人の目気にせにゃええだけのことなんやけどね、あれはでも男と女の感覚の違いですよね。
違いないよ、
いや俺なんか今でもすげえ寝癖バンバンつけたな。いますでしょ、これ
ヘッドホンで押さえとるところからピンピンピンって跳ねられる。
一応これ大阪から神戸まで今日も今来たわけやけど、
はいはい、
別にね、別に俺の寝癖見て今日一日めっちゃ不快やわみたいに思う人おれへんやん、多分な。
ほらへん、そらへん、
そうやね、女の人大変やね、考
えたら大変ですよね、
うん、暑いのに化粧せなあかんしね、湿気が多なってきたら髪の毛がなんかイモイモしてくるとか、なんかクルクルしてくるとかとか、そうするとなんやらを振らなあかんのとか、なんやらをこうこせなあかんとかねえ、脇から出る汗服に染みたらあかんから、なんやら脇の下貼っとかなあかんとか、
貼らないかんとか、
大変やで、ほんま。
そうやね、
一回、まあ前いっぺんあったんですよ、そうやってね、はい、その子育てにもそれが連動してしまってるお母さんいて、
うん、
とにかく人の目を気にしてしまうということ、でもね、あなたそれが言えるってすごいよねって、
うんうんうん、
ね、私は人の目をすごく気にしてるってことが分かっててやってんのはすごいと思うよって、
うんうん、
それに気づかずにずっとそこにお金ばっか使っていく人って、
うん、
変な話、
うん、
ちょっとしたストレス解消の、はい、病に近いもんがあるかもしれんって、うん、
ほんまやわ。
けど分かってて人の目をって、
うん
うんうん、なんでだから子供のこともね、
はい、
人がこの子のことをどう思うかっていう風にすごい気になってしまうって言って、
ん
なんかいい方法ありませんかねって言われた時、うーん、気にすんなって言うてもそれができひんわけやし、そしたら具体的なことでいっぺん僕のやってることを真似しますって言ってね、
はい、
あの僕は1年間 毎日同じ服を着てるって、うん、あなた一回毎日1年間同じ服着てみるってやってみたらって、うん、もう何も考えずにね、うん、毎日上下同じ服着んねんって、うん、でね毎日洗濯すりゃいいよ別にって、うん、だって僕なんか、まあ、あの1着の6800円の上下のサムエの、うん、まあ、今夏やから下しか履いてませんけど、うん、まあね、冬はその上のサムエ着る、これで上下 で、うん、で中のシャツはねその毎日汗だくになるし、 ね、はい、するから、まあ、何着かローテーションしてますけどでもあのサムエに関してはもう年中一緒でしょ、うん、でそれをもうかれこれ10年以上ですからね、うん、だからもう楽ですよね朝から何を着るって迷う時間がゼロですし、うん、だってねそれしかないんですから、
はいはいはいはい、
で 2,3 日に一遍洗濯する、はい、そうするとねよう言われる文明さんっていろんなフェイスブックとかとかでも見ますけどいつも同じですよねとかそらそうや一着しかないんやからっていうのを自慢げに僕言ってますけど、うん、その女性にねもし僕の言うことを真に受けるならやってみてって近所の人がねやがて1週間ぐらい経ったらあの人って最近同じ服ばっか着てるで気づき始めるようになると思うけど、うん、だんだんだんだんそれを乗り越えていくともう人が私をどう見るかとか私の着ている服を見てどう感じるかなんか、うん、どうでもいいわっていうふうに、うん、はいはい、あるいくつかのハードルを超えた時にね、うん、本当の自分っていうものがちょっと見つかるかもしれんよって僕はそれで自分で自分のことを見つけてきてるところがあるんよって言って一切気にしませんっていうのを徹底的にやるみたいな、うん、中途半端じゃないしね、うんうん、そこになんか一つ解決の自分なりの糸口みたいなもんが見つかるかもしれんから、まあ、もし参考になると思ったらやってみたらでも本人は女性やし、うん、でもそれはやっぱ気になるんよねみたいな、
気になるんですよね、うん、あのアップルのスティーブ・ジョブズさんなんかもずっと年がら年中
同じやったもんね、
一緒やったね、うんうん、
ですよね、ジーパンになんか白シャツかなんかでね、そうそうそうそう、年がら年中
だからスティーブ・ジョブズか中村文明かって感じです
。あ大きく出ましたね。
だからスティーブ・ジョブズも、まあ、アスペルガーや、
はい、
うん、からあのビル・ゲイツとかも
ビル・ゲイツ、
あのフェイスブックのザカバーグとかも世界三大アスペルガーなんで、うん、だからやっぱりアスペルガーってね、ちょっとした精神疾患なんかもしれんけど、だけどだからある一つのことにすごい集中したりすげえ掘り下げたりできるんちゃうかなと思って、で僕もどこかでアスペルガーでありたいと思って、ね、
憧れみたいな、
ほんで僕ねそういう精神的な人たちと関わってる、はい、まあ、プロの人にちょっと僕の中にアスペルガー的要素がないか探してほしいって言ってもういっぱいこう会話交わしたんですよ。でもねなかなか見つからんかったんやけど、先週の話どうしても靴下履かずにいられない、でもそれもちょっとした
アスペルガーやね、
うん、って言われた時やっぱりそうやったんや、やっぱり俺アスペルガーやったんや、よかったみたいにめっちゃそれが嬉しかったんで、
アスペルガーで喜ぶって珍しい
ですから、だからそれからあのこの子実はちょっとアスペルガーって診断されててって言うと、うん、お前いいよねって、うん、俺は自分の中にアスペルガー的要素がないかめっちゃ自分で探したんでって言ってでも医者から言われて認定もらえてるって俺にとってめっちゃ羨ましいねって言ってこの話をすると、そのアスペルガーで悩んでた子供たちがね、そうなんや、これってなんかプラスみたいな、そらそうやろっつって僕は言い切るんですよ、いつも。そしたらさっきのさっきまで自分はアスペルが、うん、みんなよりもどっか劣ってるって思ってたやつが、うん、違うよって、うん、それが天才につながっていく要素なんやぜ、うん、いうふうに、
そうやそうや、
ね、アスペルがという事実は2つですけど見方は2つです
よ、はいはいはい、
うん、なんか僕最近それいつも言ってあるんです俺は落ち着きがない ADHD、 エジソンも ADHD だったんだよ言って、
うん、めちゃくちゃいいやんね。
それはそこら辺の子供たちよりもねよっぽども子供っぽさがちゃんと残ってるっていうこと、はい、
なるほど。
でも子供がおとなしくって親の言うことを聞いてこの子いい子なの、うん、本当にいい子ですかね、うんうん、子供らしさの自分を抑えて大人に合わそうと努力して無理することがいい子の基準っておかしいですよね、
はい、
子供って絶対じっとしてなくて、 ね、とんでもなく落ち着きがないのが子どもの
が普通ですから、
ね、特徴であり、あ、それがらしさなはずなのに、はい、いい子の基準ってようわからんですよね。
僕らにとっていい子とかっていうことですもんね、はい、周りが判断してる、はい、周りの目っていうのは、
はい、だ大人になってもねちょっと僕円熟でも紬でもちょっとこうちょっと枠から出る人って必ずいますよね、はい、でも僕そういう人が意外に好きです。
そうですよね、
でそういうちょっとこうはみ出てんなみたいなやつをちょっとずつ好きになっていく理由を見つけてくるねなんか好きね、例えばハブとかねハブとかも最初の頃ほんま鬱陶しいなってずっと思ってたけど、もうね何十回も会ううちにあいつの可愛らしさとか良さがねだんだん見えてきて、それがすげえ快感なんですよね。
面白いわ、
おもろいな、
この会話し始めた時に着地ここやなって僕予想しましたからね
よかった
ね、はい、そんなこんなでハブちゃんで締めくくりたいと思います。中村文明と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。みんな笑っちゃうようなネタになるのさ。てんこ盛り並べて比べてみよう。どっちが面白いか競争だ。